ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年、11月7日にこのポッドキャストを撮っています。はい、ということでね、そういえば今日のね YouTube ライブ参加してくださった方本当にありがとうございました。最近嬉しいことに同接200人ぐらい行くようになって、この同接っていうのは同時接続の略語で、まあその YouTube ライブを同じタイミングで見ている人が、まあ、200人近くね、まあ、200人を超えることも増えてきて、なんか大きくね、コミュニティが大きくなってきたななんてね、思う今日この頃であります。はい、まあ、これからもね定期的に、日本時間の火曜日の夜8時半から木曜日の夜8時半から1週間に2回はYouTube ライブねやっていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ時間がある方はチラッと覗いてくれたら嬉しいなと思っております。はい、で最近の僕はですね、結構ね忙しいんすよ。なんかねやらなきゃいけないことが多い感じがして、忙しいっていう感じはですね、漢字で書くと立身弁、心の辺になくなる、これ、ね、死んでしまうっていうのを書いて忙しいっていう風に書くわけですよね。漢字っていうものはうまくできているもんでね、忙しいっていうのは何か物がいっぱいあるとかではないんですよ。心がなくなってしまうと、心が死んでしまうときに人は忙しさを感じるんだっていう風にね漢字様が言っているわけですよ。やっぱ忙しくなってくると心に余裕がなくなりますよね。なんかちょっとしたことでこうイライラしてみたりとかしてしまったりとか、なんかこう元気がなくなってしまったりとかね、なんか自分のこと考えられなくなってしまったりとか、頭の中に仕事がいっぱいで、なんか心が空っぽになってしまうような、こういう感覚をね多分忙しいって言うんだなっていうふうに思いますけども、はい、今日はねそんなことにちなんだ、まあ、忙しさを感じた時に、まあ、皆さんに思い出してほしいポイントを、まあ、皆さんにお話ししていきたいなと思います。はい、テーマはですね、フリーランサーへ、仕事ごっこっていうお話をしたいなと思います。皆さんがしているのは果たして仕事なのか、それとも仕事ごっこなのかっていうね、まあ、ちょっと結構強めのテーマでいきたいなと思っております。はい、別にフリーランサーじゃなくても普通に会社で働いている人もなんかね、たまにね仕事ではなく仕事ごっこが忙しくて、あんまりこう意味のない忙しさを感じてしまうことって結構あると思うんですよ。で、そういう時にやっぱり自分のやってることをこう一回ね心を落ち着かせて整理をすると、皆さんいいね毎日のアクティビティができるようになってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ僕の経験からのアドバイスを聞いてくれると嬉しいです。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということでね、まあ、早速撮っていきたいなと思うんですけども、僕はフリーランサーとしてね、まあ、その会社に勤めていない状態でもうかれこれ4年近くお仕事をしています。このねフリーランサーってこの仕事とプライベートの時間を分けるのがすっごく難しいんですよね。仕事っていうのは仕事ですよね。皆さんがイメージできる簡単な言葉だと思うんだけど、まあ、プライベートってなんかどのタイミングで休むのか、どのタイミングで趣味の時間を取るのかってすっごくね難しいポイントなんですよ。いっぱい休めばいいじゃんって言ったら休めばいい問題でもなく、じゃあいっぱい働けばいいじゃんっていうわけでもないんだよね。自分自身今まで働きすぎて潰れてしまったことも何回もあって、まあ詰まるとこう仕事を入れすぎて忙しくなると心がなくなってしまって、頭の中に仕事いっぱい、心の中空っぽ、簡単なことでイライラする、パニックになるみたいな状況も何度もあったし、逆に働かなすぎて無力になって無気力になってしまったことも結構あるんですよ。日本にいた時が割とそうで、じゃあ毎日 働かなくていいのかっていうと、最初のね 2,3 日は楽しいんだけど、なんか働いてないとなんか俺何やってんだみたいな、うん、俺生きてる意味あんのかみたいに思ってしまうこともやっぱあるんですよね。うん、なのでやっぱねバランスを考えなきゃいけないんですけど、どうやってバランスを取るかって、昔の僕はなんか自分の心が大丈夫だったらいいみたいに考えていたんだけど、それって難しいのよ。自分の心が今大丈夫か大丈夫じゃないかってそんな簡単にわからないから、そういう答えを他人に任せることにしました。それから結構ねいい感じではある。うん、だからなんか仕事忙しくて休みたいけどどれくらい休んだらいいか分かんないっていう方は、まあ、ぜひこのアドバイスを参考にしてもらいたいんだけど、結論、他人に迷惑をかけていなければ OK って僕は思うようにしました。うん、そう、僕が仕事を休むことによって誰かがなんか大変な思いをしていなければ OK で、この大変な思いをしていないっていうのは別になんか僕の代わりに働いているっていうことではなく、その僕の代わりに働いていてもその人が大変じゃないと思ってれば OK みたいなね風に考えるようにしたんですよ。で、ごめんね、その仕事って、じゃあそもそもねこの仕事のバランスが難しいっていう話なんだけど、そもそも仕事って何なのかって、働いている人みんなに聞きたい、仕事って何ですかっていうね、これは相手のできないこと、できるけど面倒なことを代わりにやってお金をもらうということなんですね。だよね。でレストランの人だったら料理を作る、ね、お客さんが美味しい料理を食べたい、美味しい料理作れないからレストランに来る、食べるみたいなね。うん、僕のお仕事だったら日本語の勉強をしたいけども一人でやるのはちょっと億劫だと、めんどくさいと、うん、頑張れないからゆうゆうさんに頼んでプライベートレッスンをやってもらうとか、まあ、そういうのがお仕事だと思うんですよ。でこのお仕事は2つにね僕分けられると思うんですよ。約束したこととサプライズでやること、この2つに分けられると思うんです。約束したことっていうのはその通り、約束したこととか依頼をされたこと、つまりお金をもらってやる仕事が約束した仕事になると思います。まあみんなね、その普通に会社で働いていれば、あなたはこの仕事をしてください、このものを売ってください、お給料はいくらですとか、あなたはこの書類を作ってください、お給料いくらですとか、あなたはレストランに行って、接客ね、来るお客さんとお話をしてください、席まで誘導してください、料理を進めてください、料理を持って行ってください、お給料いくらですみたいにね、これ約束したことですよね。でフリーランサーになるとそれプラス依頼されることとかあるんだよね。僕で言うと、そのゆうすけさん、この翻訳お願いします、いつまでにお願いします、お給料いくらです、これ約束されたことね。あとはペイトレオンみたいなものね、皆さん、ゆうゆうのペイトレオンお願いしますね、1ヶ月に1週間に1回スクリプトがダウンロードできます、だからいくらです、これ約束してることなので、まあこれをやると。でそれプラス他に仕事があんのかって思うかもしれないですけど、あるんですよ。それがサプライズでやること。うん、なんか僕で言うとこのポッドキャストはサプライズでやること、別にお金もらってない。うん、あと YouTube とかも直接皆さんにYouTube で1週間に1回アップロードするからお金ちょうだいっていう仕事ではないですよね。僕がまあやりたくてやっている仕事。うん、このサプライズでやること、はい。でこれをやると、まあ、何がいいかっていうと、これが成長になるんですよね。サプライズでやっていることがだんだんそこからその約束を取れるようになってくるから、そのこのバランスが大事なんだけど、だいたいみんな忙しい時にさ、 仕事が頭で頭の中に仕事がいっぱい心がゼロみたいな時にあんまりね冷静に考えられないんですよね。だからこの約束したことの仕事、つまりお金をもらってやってる仕事とサプライズ、ね、別に約束してないけど自分でやりたいと思ってやってる仕事のバランスがめちゃくちゃ悪くなってて忙しくなってることって結構僕あるんだよ。みんなもないかな。うん、なんかねイメージは小学生ですと学校の宿題があるにもかかわらずお母さんにその宿題をやらずにサプライズで晩ご飯を作って帰ってきたお母さんに見てサプライズでカレー作ったの褒めてってでお母さんが言うわけですよ。であんた宿題はみたいな。え宿題はやってないみたいな。おいっておいってなるでしょ。結構ねそういうふうにこう考えるといやそりゃ宿題やってから料理作れよっていうふうに思うんだけど意外とねその約束してない仕事いっぱいやっちゃっていてで約束してる仕事をやっていないっていう大人すごく多い。特にゆうゆうさんとかゆうゆうさんとかねだいたい忙しい時にはねそうそれがねできてないんですよ。で結構周りの上司とかがおいお前働けよみたいな雰囲気を出す時ってありません？うん、なんか怖い上司がちょっと怒ってそうな感じする。なんでこの上司怒ってんのっていう時はだいたいみんながやってることがなんかお前約束した仕事ちゃんとやれよみたいなサプライズじゃなくてみたいな風に考えてることが多いんじゃないかなと思います。うん、たださ、一言なんていうのかな、その約束している仕事とサプライズの仕事を分けましょうってなっても結構ねいっぱい仕事がある時ってどれがどれかって分かりにくくなっちゃうんだよね。で僕が結構やっているのはやることリストのノートを書く。うん、でノートを書いてみるとあこれは別に約束誰にも約束してない仕事だな、サプライズ仕事だな、でこれは約束してる仕事だなっていうのが目に見えて分かるようになるから、どの仕事からやればいいのかっていうのが分かるようになってくるし、その約束してる仕事が終わったタイミングでどれくらいこうパワーが残っているかで休む時間を決めればいいと思うんですよ。だからこの3つの仕事はもう約束してお金をもらう仕事だと。であとはまあ趣味でやっているような約束はしてないけどサプライズでやる仕事だと。じゃあ仕事が終わってあといつも働いてる時間終わるまであと2時間、8時、今6時ですと、8時まで仕事する。でも今日はしんどいから休もうかなってなった時に、まあいいかと、とりあえずやらなきゃいけない仕事は終わってるしっていう風にね、思えるんですよ。うん、これ結構大事で。で、ただですね、ただ、ちょっとこれまたフリーランサーのお話になってくるんだけど、約束された仕事だけやってるとね、だいぶ人生が大変になってくると思うんですよ。うん、僕だったら日本語のクラスやってポッドキャストやらないでパトレオンだけやるみたいな感じかな。うん、これお金的にも厳しくなってくるし心的にも厳しくなってくると思うんですね。で、まあ、なんでかっていうとこのサプライズ仕事ってなんていうのかな、自分頑張ってるなって、よし未来があるっていう風にこうモチベーションにもつながるし、そのお金をもらってやらなきゃいけない仕事とはまた違った仕事になるから息抜きになるんですよ。なんていうのかな、運動した後のストレッチみたいな、うん、なんかそんな気分で仕事ができるから、逆にストレッチをするとメインのトレーニングも上手にできるし頑張ってできるしみたいな、このコンビネーションが大事なんですね。で、いつも僕が なんかうまくいかない時にこう思い出していることがあって、そのどれだけ自分が大変だ、辛い、忙しい、心がなくなっているかっていう、そのなんだろう、シチュエーションに合わせてその比率を変えてあげればいいと思うんですよ。例えば今みたいに、今週とかみたいに結構なんかやらなきゃいけない仕事が多くなってきて、もう頭いっぱいいっぱいだなって、ちょっとなんか心ないなって、簡単にイライラし始めるなって思う時は、やらなきゃいけない仕事9に対してサプライズ仕事1ですね。だから例えば何、5時間ぐらい働いたら残りの30分ぐらいはプライベートのサプライズのお仕事をやる。うん。で次に、しんどいけどちょっとあの忙しいけど今のシチュエーションをなんとか抜け出したいと思う人、今のシチュエーション嫌だなって、もっとこういろんなアクティビティやりたいなとか、もうちょっとお金欲しいなって思う人は7対3ぐらいかな。うん、7だから、その5時間やらなきゃいけない仕事をやったら、まあその約半分ちょっとだから、まあどれぐらい、2時間ちょっとぐらいはサプライズの仕事をするようにするっていう。でもうやる気バリバリで、もうめちゃくちゃ何でも今の俺ならできるって思う時は、だいたい5対5ぐらい、半分半分。だからそのメインの仕事が4時間あったら、サプライズの仕事も4時間ぐらいで、そうするとその今の自分の仕事とかが次のステップに行くのかなと思っております。うん、まあこうやってね、数字にしてみるといいのかなと思いますよ。うん、やっぱりね、なんていうのかな、その今の時代めちゃくちゃ大変じゃん。なんか同じことやってると、どんどんどんどんこう、なんていうのかな、みんなに置いていかれるみたいな、先に行かないでよみたいになることが多いじゃないですか。なのでそのやっぱりお金にならないけど何かしら、ね、アクティビティを、これが別に僕は YouTube とかポッドキャストっていう形でやってるけど、これが勉強でもいいと思うし、うん、それがイラストを描くっていうこともでもいいと思うし、うん、なんかなんだろう、今までの自分よりも何か変われるものとか、作品を作るとかね、こういうポッドキャストみたいにものを作るとかっていうのでもいいのかなと思います。はい、まあ、こうやっていけばね、まあ、皆さんの人生もうちょっとプラスになっていくのかなと思いますし、僕自身もこう忙しい時にこういうポッドキャストを撮ることで、そうそう、ゆうすけこうやって考えてるから、こうやってやらなきゃダメよって、なんか忙しいだけじゃダメよと、うん、なんかそういう風に思えるポッドキャストを撮ろうと思って、まあ、今回ね、はい、ポッドキャスト回してみました。はい、ちなみにね、僕はもうかなり忙しいと思いながらもちゃんとゲームはやっているというね、まあ、そこをやめろよって感じですけども、はい、まあ、そんな毎日を送っております。はい、ということで最後にお知らせをさせてください。まず YouTube の方からですね、今日の朝からですよ、YouTube のメンバーシップっていうものを始めました。あのね、 YouTube ライブの時にね、名前の文字が変わってね、アイコンがくっつくんですよ。それくらいしか本当できないんですけど、ゆうさんのプロジェクト何かしらの形で応援したいなという方は、メンバーシップになっていただけると助かります。で、あとパトレオンもやっております。またね、後日撮ろうと思ってるんですけど、新しいプロジェクトやってますので、そちらの方も気になる方はちらっと覗いてみてください。ということで、皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。